ピントスコープ、心に一本の映画があれば。
心の一本の映画との出会いをお届けするピントスコープポッドキャスト。誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信する番組です。
こんにちは、ピントスコープ編集長の小原紀子です。この番組は毎週火曜日に配信しておりますので、ぜひフォローしていただけますとスタッフの励みにもなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回はサイトの人気連載である日本各地の劇場とご当地グルメを味わえる散歩コースを紹介したご当地ミニシアター散歩の番外編ということで、編集部メンバーの川口さんが10月4日から13日に韓国のプサンにて開催されたプサン国際映画祭に行って見聞きしてきたことや、で映画祭と何っていうところなどについてお話ししてもらいたいと思っています。では今日のメンバーはこちらです。
はい、編集部の川口美里です。
編集部の足立智恵です。
足立さんは、まあ、以前もこのポッドキャストで何度か話題になったように韓国のカルチャーが大好きなんですよね。
はい。
で、まあ、今回は韓国カルチャー興味あるぜとして川口さんの話の気になるところをどんどん突っ込んでもらえればと思ってます。
はい、ちょっと質問攻めにしてしまうかもしれません。楽しみにしてきました。
あ、はい、あのめちゃめちゃあの話せるの楽しいです。嬉しいです。
楽しみです、はい、じゃあちょっと簡単に釜山国際映画祭について説明させていただきます。韓国の南東部の都市釜山で開催される国際映画祭で、1996年に始まった映画祭です。まあ、プサンは首都ソウルに次ぐ韓国の第二の都市としても有名ですね。で、日本とはあの福岡と姉妹都市の関係にあるということです。
知らなかった。
知らなかった。フェリーで40分なんですよ、福岡から。
ね、ね、うん、そうか、福岡だから。
そう、うち夫が福岡なんで。
あ、知ってる。
いや、なんかその映画祭で友達になったフランス人の子も、うん、その後、まあ、東京国際映画祭に参加するふうにあの日本に来たんですけど、はいはい、やっぱフェリーであの渡ってきた。福岡から
行
ってました。
あ、じゃあ福岡で到着して、
はい、そこからこうなんていうかあの北上してきたみたいな。
そうなんだ、うん。会場はプサンシネマセンターをメイン会場として毎年10月の10日間で国内外の約300作品が上映されている映画祭ですね。で、この映画祭では、まあ、従来の映画祭に加えて、まあ、映画の売買を行うフィルムマーケットや共同開発を行っているプロジェクトマーケットなども設けられています。で、実は川口さんが、まあ、釜山国際映画祭に今年行くということで、じゃあ、まあ、この連載のミニシアター散歩の枠で映画祭特別編として書いてもらおうということになってたんですけれども、川口さんが釜山から帰国後話を聞いたところ、もう話題がいっぱいあって、うん、もうちょっと書ききれないと、もうこれはポッドキャストでいろいろ話したいという提案があったんですよね。
あの、というか、もともとはこのご当地ミニシアター散歩の枠の中で観光もしつつ、うんうん、映画も見つつ、まあ、持って行ってしまった仕事もしつつみたいな感じでのんびり過ごす予定が、うん、まあ、この後お話しするようなもろもろの事情により、うん、もう観光が皆無っていうっていうか、あの、まあ、カフェとかをね、ご当地ミニシアター散歩ってあの映画ミニシアターとカフェとかを紹介してるんですけど、うん、マジで何も紹介できない。むしろ全然そうじゃない話はならめちゃめちゃたくさんあるっていうことで、ポッドキャストどうでしょうっていうあの、うんうんうんうん、ご相談をさせていただきました、う
ん
う
ん、何日間いたんですか。
10月7日の土曜日から、はい、10月の11日の水曜日まで、
はいはいはい、
なので5日間で、ただ、11日の早朝にあのもう空港に行かなきゃいけなかったので、うんうん、まあ、実質3日と半日ぐらいの感じです。
でも3日間と半日いて観光会務で何をしたのか
確かに、ね、そんなに何が忙しかったのか気になりますね、
うん、そうですよね。 まあ、ちょっとまずなんで、まあ、プサン国際映画祭、まあ、仕事じゃないんですよね。
なんでそうなんですよ。仕事じゃないんです。一応、うん、まあ、書類を出せば、うん、まあ、一応あのジャーナリストとか、うん、あの、まあ、マスコミの人間なんで、うん、まあ、プレスパス、プレスの人々にあの渡される、まあ、東京国際映画祭にもあるんですけど、マスコミ向けの試写を見られたりだとか、うん、はい、まあ、あのそういったちょっと機能のついた ID パスみたいなものを取って行ってはいるんですが、はい、別に何かあの仕事で行かなきゃいけないってことはなく、なんか3週間ぐらい前に思い立ってって感じだったんですけど、それはなるべく簡潔にお話しすると8月に、東京の文化村あるシネマで、ソウルに帰るという、うんうんうん、あのフランス映画、カンボジア系フランス人の、デイビー・シュー監督の新作映画が公開されたんですけど、あのデイビーとは、実は11年来の友達で、うん、あのその出会いも出会いで、まあ、あの11年前にお互いあのゴールデン街で飲んだくれてる、で彼もちょうどあの初の長編で、うん、あの東京国際映画祭に来ててちょうどこの季節ですね、っていうので友達になったみたいな感じなんですけど、それ以来、まあ、彼はあのパリ生まれなんですが、うん、プノンペンを今拠点にしてて、うんうんうん、でプノンペンに遊びに行ったりとかも、まあ、してたような、うん、まあ、いい友達で、うん、でもなんかここ数年なんか会ってなくて、でも久しぶりに8月に、まあ、インタビューもあの兼ねてあの彼と久々に会って、うん、で今年のカンヌで あの、うん、ある視点部門 の、 あの審査員も やったぐらい、うん、まあ、ソウルに帰るもあの、うん、ある視点部門で去年コンペに入ってると思うんですけども、うん、まあ、すごくその国際的に私が友達になった時以上になんか活躍してて、まあ、キラキラして見えまして、なんかそういった時に、まあ、今そのまあ一応そのプサン国際映画祭っていうのはまあアジアで一番大きい映画祭だと思うので、今まであの海外の映画祭に私は行ったことがなくって、でもこれからまあ映画の仕事をこれからもまあ続けていくっていう上で、うん、が行ってみたいなっていうことと、うん、でその、まあ、デイビー の、 あの仲間のタイの監督がいまして、うんうん、名前をノンタワット・ナムベンジャン君っていうんですけど、うん、新作映画のドイボーイという映画がタイ映画がありまして、うん、でそれが今年のプサンで、まあ、ワールドプレミアを迎えるということで、あのでデイビーもあのもちろんそこにはあのプロデューサーで参加してますので、なので行くってことで、それもちょっと行く弾みになったんですけど、まあ、そういったちょっとなんか友達の関係とあと自分のちょっとこうこれから映画の仕事を続けていく上で、なんか今年行ったらいいんじゃないかってなんとなくこう勘が働いたみたいなのがきっかけですね。はい、
じゃあそう映画祭に行ってみようって、まあ、初めて思ったみたいなことっていうことですか？
そうですね、やっぱりなんか仕事があったら、うん、まあ、行くじゃないですか、うんうん、だけどまあないからなみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ、去年東京国際映画祭で、はい、公式のフリーペーパー の、はい、あの星取り表の、はい、選者というかなんていうんですかね、星取り担当をさせていただいたっていうので、うんうんうんうん、それもちょっと大きかったですかね。なんかあんまり本当にお恥ずかしい話なんですけど、あんまりちゃんと映画祭に真面目に参加したことがないんですよね。だからやっぱりあの新しい映画が、うん、まあ、そこで上映されたものがまた2年、1年後2年後3年後、まあ、日本でも上映されたりとかしていくわけで、うん、やっぱりなんか新しいものに触れていられるように、うん、しかもまだその何あの価値がまだ決まってない作品をなんか見極めるというか、まあ、全然そこまで現状至ってないんですけど、うん、なんかそういう風に、うん、まあ、なれるといいなという気持ちでもあって、うん、すいません、ちょっとなんかあんまり言葉になってない
。いや全然です、ね、あの川口さんはその去年あの TIFF の東京国際映画祭のデイリーペーパーの TIFF タイムズのコンペティション部門の出品作品の星取り表を担当したということで、うん、まあ、結構ねちゃんとコミットしたっていうことですね。
そうですね、うん、なんか1週間弱で何本ですかね、何本、
相当の数本見てたよね、
なんか、うん、そうなんですよ、うん、で、うん、結構あのすっごいあのお礼いただいたのは ありがたい話なんですけど、うん、なんか多分そんなに間がなかったんですよね、はいはい、その余裕 が、うん、だから結構その仕事的に大丈夫かなと思ったんですけど、うん、やっぱ 行くって決めると行けますねって思いました。なんかやっぱ行くって決めることが何事も大事なんだなっていうか。
足立さんはどうですか、うん、国際映画祭とかなんかそういうところ
参加してみたいかってことですか。
そうですね、見たいと思ったことってありますか。この、まあ、国際映画祭とかね行こうと思ったら行けると思うんですけど、うん、まあ、
東京はもちろんね、東京は
そうですね。でもなんかいつも気づくと仕事でバタバタしてるとあっという間に終わってるっていうのが本当に現実で、うん、でもなんかそれって矛盾してるじゃないですか。
いやそうなんですよ
映画の仕事をしてるのに、うん、そういうなんか新しい映画が出てくる場には行けないままいつも終わってて、なんかこういつも気づくと行けなかったっていう感じなんで、かえってなんか日本を出た方が今のお話聞いてると、
あそうかも、
なんか、うんうん、きっかけにはいいのかもって思いました。日本にいると、うん、東京国際映画祭とかあっても、
ね 日々の仕事で流されちゃう感じですね、うん、なんか今年は、うん、あんまりそこのがたくさん見れなかったんですよね、はいはいはい、だけど、うん、ちょっと本当にもう来年からは、うん、この秋シーズンは、うん、まあ、来年もプサン行けるかわからないけど、うん、なんかマジで映画祭で映画をちゃんと見ようってすっごい、多分人によっては多分そんなの当たり前でしょって多分これ聞いてる中の方にもいるかもしれないんですけど、うん、ちょっと心を改めようと思ってます。
あ、は
い、そのお恥ずかしいですが、
いや、はい、その心はを聞いていければと思うんですけれども
、そうですね、はい、
じゃあまず、まあまあ、どうやって、まあ、ちょっと、まあ、日程のスケジュールみたいなところも含めて、はい、まあ、どういう日程でどんなスケジュールで、まあ、どんな飛行機でとか、なんかそこら辺も含めて聞ければなと思うんですけど、
うん、まあ、羽田じゃなくて成田なのでちょっと遠くなっちゃうんですけど、うん、一応エアプサンっていう、はいはい、うん、あの直行のがそれで行きまして、多分なんですけど私はちょっとプサン その本当に映画祭しかコミットしてないので、うん、プサンの全体図があんまりちゃんとは分かってないんですけど、うんうん、おそらく中心地は、はいはい、多分ちょっと映画祭のところと違うんですよね。
あ、プサンの、
うん、そうで中心地からあの川を渡って、まあ、美術館とか、うん、まあ、あとその
現代美術館とかある、
あそうそうそうそうそう、現代美術館とか、うん、あとその一角にあの、う
ん、シネマセンター、
シネマセンターか、うん、釜山シネマセンターがあるんですけど、あのヘウンデっていう釜山シネマセンターっていうその映画センターを中心にその近くの、うんうん、映画館シネコンだったりの、うんうん、あのシアターが映画祭に使われているって感じで、はいはい、2駅ぐらい先にある、うん、まあ、海沿いのエリアがあの繁華街になってて、うん、でそこにホテルとかも結構あるんですよ、うん、だからその辺でホテルは探しました、うんうんうん、なんかそれも最初本当地理関位置関係が本当に分かんないし、うんうん、行ったこともないので、はいはい、だからいろいろ調べてると、まあ、おそらくそのあたりに、まあ、ホテル取っとけば、はい、まあ、まあ20分ぐらい、うんうん、あのその電車に揺られ、まあ、徒歩も含めて20分ぐらいでシネマセンター行けるなっていうので、うんうん、まあ、ホテルは選びました。でもやっぱりなんか多分その時期すごい高くなってるっぽくって、で私が行くって決めたのも本当3週間前とかだったのでだからなんか費用的にはめちゃめちゃ貧乏なヨーロッパ旅行したぐらいは
結構じゃあしたんだね。
あ、でもまあ分かんないな、あの、まあ、航空券ぐらいか、
はいはいはいはい、
航空券ぐらい、まあ、今ちょっと円安でさらに高くなって、ヨーロッパ旅行が高くなってるので、そうですねぐらいは、まあ、だけどちょっともうまあ、行くって決めたし、うんうん、あと自分の誕生日月でもあって誕生日プレゼントという意味でもう決めちゃいました、うんうん、であとなんか、あ、忘れちゃった、あのなんかあのスイカ的なのも買って、うんうんうん、なんか2種類ありますよね、うんうん、
パスポートと連結するやつ、
知らない、
私作りました。なんかもうお店とかでも使えるやつ。
それどこで作れるんですか。
駅にどこ行ってもだいたい駅に券売機みたいなボックスがあって、はい、そこにパスポートスキャンして作れるんですけど、私一回紛失しちゃって買って、怖い、パスポートと紐づいてるから怖いと思ったんですけど、 そのサポートセンターに日本語もあって、そこに連絡したらすぐ止めてくれて、すぐ再発行もしてくれて、手厚い、
手厚いですね。じゃあ川口さんもそのカードはその駅で作った感じですか。パスポみたいなのすぐ作れる。
そうですね、なんか駅のコンビニで買った、うん、だけど私はパスポートはあの紐付けてなくて普通に買ったんですけど、なんかそうそう、とある、韓国っていうかプサンブログによると、うん、なんか T マニー T マネーカードと、キャッシュビーカードっていうのがあって、でなんかプサンだとキャッシュビーカードっていう方が使えるとこが多いらしく、ソウルだと T マネーカードらしいんですけど、だから一応そのキャッシュビーカードっていう方にな
んか
したって感じですかね、
なんかスイカとイコカみたいな、
でもスイカとイコカあれ機能同じですけどね、
一緒ですよね。
そうそうそう、会社が出してるからそういうちょっとどこで使えるとかが、
そうですね、きっと
多分お店によって ね基本電車の会社があれって出してますよね。
そうですね、
だからちょっと違うのかもしれないですね。
へー、面白い。
そうです。であとは旅行なら何でもって感じですけど、eSIM を買って、であの韓国で Wi-Fi は使えるように準備したっていうくらいですかね、多分。はい、
このここ的にはムカリ的には、
あ、韓国旅行
なんですか、確かに他に補足あります。
いやいや、でも川口さん言語ができるから、私は翻訳アプリも入れて、
あ、そっか、
あの写真撮ると一瞬で日本語になるやつあるじゃないですか、
めちゃ便利ですね。
そう、あれないと私一人で行動できなかったんで、あれは入れました。でも地下鉄すっごい分かりやすいですよね、韓国
綺麗だし、
日本よりシンプルっていうか、
確かに
色をたどっていけば絶対間違えない。
へ、
番号で全部書いてあるから何も読めなくても色と番号だけで、ロンドンのあの地下鉄みたいな、
はいはいはいはい、はい、
しかもプサンだと、なんかあんまりなんていうか地下鉄の複雑なとこが、まあ、あんのかな、私が少なくとも行動したところは ないので、そんなにハブとなるところに行かなかったから、だから余計、まあ、ソウルだと多分そういうね、きっとなんか分かりやすい道す案内がね、ものを言うんでしょうけど、あとタクシーですかね、タクシー、私ちょっともう本当にもうなんか、まあ、時間を短縮したくて行きも帰りも、だからあの本当は地下鉄とかあとバスとかも空港から中心地に行くまでにあるんですけど、ちょっと今回もうタクシーにしちゃおうと思って、有料タクシーみたいなやつがタクシープサンはなんかその分かりやすいのがあった気がするんですけど、
有料タクシー、
いや有料あの良い
っていうんですね、良いタクシーの、
そうそう、なんか、多分これもなんかみんな調べたらあの全然出てくるんですけど、一般タクシーと、あと海とか の灯台ですね、灯台コールっていうのと、模範タクシーっていうのがあって、で一般タクシーだとちょっとやっぱ運転荒い人もいるよみたいな感じだったんですけど、だから多分模範タクシーはなんか素晴らしいし、あとなんかその灯台コールっていう屋根になんかオレンジのタクシーマークがついてるのも結構なんか安全やサービスの基準を満たした観光客向けのタクシーっていうのでいいよって感じだったんですけど、なんか結局行きは、その灯台コール、なんかトゥンデコルっていうらしいんですけど、にを選んで乗って、でまあすごいいい、もちろんいい人で、なんかちょっとあの孫願法的 なんか感じのなんかめっちゃその翻訳アプリを使ってなんかあのコミュニケーション取ってくれるいい気のいいおじさんだったんですけど、なんか帰りはホテルのフロントで呼んでもらったので、まあ、選べなくて、まあ、一般のタクシーだったんですけど、イルパンテクシっていうらしい、イルパンテクシかいいんですけど、でも 別になんかそんな悪いっていうわけじゃなかったので、なんかあの夜とかで女性一人だとあんまりなんか乗らない方がいいとかっていう情報もあるけど、まあ、もちろんそれは最低限気をつけたらいいと思うんですけど、普段もなんかあんまりあの夜中に歩いてても あんまり危ないっていう、あの少なくともヘウンデっていうその地区は全然思わなかったので、だからなんかタクシーもなんかもし行かれる人がいたらなんか上手に使えたら、あとあの初乗り運賃もあの多分日本より安いので、多分うまく使ったらすごい便利なんだろうなって思いました、一度街に入っちゃったらあのもう地下鉄で、まあ、2駅ぐらいで、その辺に行けたりとか、あとはその遊ぶにも自分のホテルのエリアだったんで、だからあのそれ以外はタクシーは使わなかったです、
ね、はいはいはい、はい、足立さんは何度も韓国に行かれてると
思いますか？いや何度もじゃないですよ、全然まだ2回ぐらいですよ。
あれですか、プサンは行ったことない、
プサンはないですね。
どんなイメージなんですかね、
やっぱ海鮮が美味しいイメージ、あとドラマによく出てくるんで、
あ、そうなんですね、
港のイメージですよね。
私はなんか みんなになんか そこで話すみんなに、なんでって なんか奇妙って言われたんですけど、うん、私はあのソウルに行ったことがないのに、うん、韓国2回目っていう、1回目テグなんですよ。
なんで
テグで、うん、なんかニューヨークの、うん、なんか多分もうすぐ展示あるんですけど、なんかアレックス・カッツっていう、うん、まあ、画家の展覧会がなんか、うん、いいよっていうのを、うん、知り合いのイラストレーターさんっていうか、まあ、絵を描いてる方から、うん、あの言われて、でその時ちょうどすごく大きな仕事が終わったばっかりで、うんうん、もう行ってやろうって思って、それもなんか直前にもうほんと週末弾丸、もうその日の朝出て、うん、で昼過ぎに着いて、で展覧会見て、でご飯食べて寝て、で次の日の朝の6時に、
うん、弾丸トラベラーじゃん、
あの帰るっていう。
それで帰ったの？
それで帰りました。それが1回目でした。
一人旅ですか？
一人旅です、もちろん。そんな
付き合ってくれる子いない
から、そんなために誰も付き合ってくれません。それが1回目 で2回目が今回のプサン。
でも川口さん結構サクッといきますよね、
行動力がある。
いや、そうですね、ね、そうなんですよ、
そうですよね、行
きました。
いや、はい、いいですね。まあ、じゃあどんなそういう風なスケジュールで動こうみたいなのでなんとなくぼんやり頭にあってから行ったんですか？
いや、全然、うん、まあ、ほぼなくて、うんうん、とりあえずそのさっき言った、ノンタワーとのドイボーイのワールドプレミアが、はいはい、その私が着く、10月の7日の土曜日の、夕方からだったので、うん、まあ、それを見て、でその日の夜になんかそのドイボーイの制作会社であるタイの、うん、なんて読むんだろうな、まあ、制作会社の、はいはい、でそこのパーティーがあるって聞いてたので、一旦そう、はいはい、1日目はもうそれで終わりだろうなって思ってて、うんうん、でその次の日からはその、まあ、私はプレスパスを取って行ったので、なんかプレス向けの上映を見たりしつつ、うんうん、結局仕事も収まらなかったので、うんうん、まあ、仕事合間にしながら、うんうん、まあのんびり映画見たり、うんうん、仕事したり、まあ、時には人とちょっとお茶したりとかのイメージだったんですね、うんうん、イメージだったんです
その時には人とがだんだんメインになってきたって感じですか？
いや、そうなんですよ、そうなんですだから私は本当にもう初の海外の国際映画祭だったので知らなかったんですが、うん、夜に各国であったり、うん、映画会社であったりが、うん、もう 2,3 時間スパンでなんか毎日本当にもう深夜っていうかもう0時過ぎっていうかもう本当に深い夜まで、うん、パーティーを毎晩開いているっていうことを知らなくって、うん、でドイボーイの、うん、まあそのパーティーで友達がいっぱい増えたので、はい、まあ、みんなからこんなパーティーやる、こんなパーティーやるよって毎日届いて、だからもうそこからが本番みたいになっちゃって、だから日々のスケジュールを言いますと、はい、基本的に昼ぐらいに起きて、まあ、22時ぐらいまで、うん、まあ、映画もちょっと見ました、うんうん、だけど本当に締め切りがいろいろやばかったので22時ぐらいまで、仕事して、その後一旦ホテル帰って、はい、ちょっと荷物置いたりして、もう0時ぐらいから繰り出すみたいなで、朝本当に朝の5時ぐらいまで遊ぶみたいな、で寝るみたいな感じで過ごしていました。
でもよく仕事もできましたねその中で、偉すぎる、
本当大変で、しかもその中にまあ、これは本当に全然もう映画祭と関係ない話なんですけど、0時から始まる日本とのオンライン打ち合わせみたいのもあったんですよ。
なんでそんな時間に設定されちゃったの？
すごい忙しい方で、相手方が、うん、っていうようなこととかもあったりとか、もう本当にてんやわんやですね、もう毎日をとにかく。でもすっごいその映画人のやっぱ人たち、うん、やっぱそうやってなんかみんな知り合うんだなと思ったんですけど、うんうんうん、やっぱパーティーはすごい楽しいですよ、みんなすごい優しいし楽しい人たちで、だから行きたいから、そうなんですよね、だからその分仕事を昼から頑張んないと終わんないっていうことで、いや、そうなんですよ、だから結果的にそうあんまりたくさんは映画は見れてないっていう悲しい、
でも悲しく
悲しい、
うん、まあ、でもそのパーティーが本当に今回の発見だったっていう、
そうですね、そう思います、はい。
なんかその何を目的にそのいろんなパーティーが開かれて、まあ、それぞれ目的が違ったりする、うん、まあ、主催者も違うと思うんですけど、うんうんうん、どんなパーティーに、うんうん、まあ、参加したとか、
そうですね、うん、 まあ、基本的にはなんかヘンデエリアの飲み屋さんっていうかとか、うん、まあ、イベントスペース的なところを借り切って、うん、で、もうお酒とかフードも食べ放題飲み放題で、なんかみんなをもてなすみたいな感じ、うん、で、まあ、基本的には映画人の人たちなので、みんな国際的に活躍してる方とかだと、うん、まあ、毎年行って、うん、で、まあ、久々だねみたいな話とかもきっと知ってる、いるし、まあ、あと初めて会って、そのそれこそ名刺交換をして、はい、でそれがきっとあの映画制作につながるってこともあるでしょうし、うん、なんか新しい情報もらえたりもするでしょうし、うん、なんかその楽しいっていうことと、多分その映画をなんかより自分の映画の世界を広げていくっていうことのなんか両軸がなんかそこにはあったみたいな感じ、で、あのトイボーイの制作みたいな会社がやってる例もあれば、まあ、フィリピンナイトだったり、はい、台湾ナイトだったりとか、
なんかその国ごとが、
やっている、あの多分文化庁がお金を出してっていう場合も、あるという感じなんですよね。で、ジャパンナイトはないっていう、はい、
ジャパンはなかった、
ジャパンはない
ないか、
はい、
じゃあ日本人はジャパンナイトがないから、いろんな国のそういうパーティーにチリジリにこう参加してるって感じなんですか？
だと思います。だけどあのやっぱり日本人がなんか少なかったっていうのはすごく思って、あのもちろんすごくその例えば、森達也監督とか、うん、原和夫監督とか、うん、まあ、浜口監督とか、うん、是枝監督とか、あのゲストとして呼ばれてる方たちは、
うんうんうんうん、
あの招待されてるし、あ、まあ、例えばそうですね、もちろんあのパーティーでお会いしてない監督もいますけれども、うんうん、でも例えば森監督が、あ、いらっしゃるなって思ったりとか、うんうん、あのそういうことはあったんですけれども、うん、なんか他の国の子たちはすごい若い子たちが、うん、あのかなりあの、うん、参加してて、うん、まあ、カンボジアであったりとか、うん、ミャンマーであったりとか、うん、モンゴルであったりとか、うん、まあ、中国韓国なんか、うん、そのどんどん知り合っていく中に、うん、まあ、いろんな各国の若い子たちがいて、うん、でその子たちがこうつながりを、まあ、作っている、まあ、映画制作においてつながりを作ってるんだろうなっていう感じがしたんですけど、うん、その最終日まで日本の若い子に会わなかったんですよ。で最終日にようやく会って、でその時にジャパンナイトなかったよねみたいな話をしたら、なんか数年前は文化庁がお金を出して会ったこともあったらしいんですけど、まあ、日本以外のアジアの国のなんかつながりの作り方みたいなのをなんか目の当たりにした時に、なんか少し問題意識が芽生えるというか、
体感して、
あ、そうですね、はい、そうなんです、うん、
なんか、あ、まあ、そのに日本からそのなんかその釜山国際映画祭の情報だけニュースだけで見てると、うん、まあ、作品がいっぱいあっちに行って、うん、なんか華やかなレッドカーペットみたいなのがあって、うんうんうん、日本の存在感結構頑張ってんじゃんという
ような、うん、そうですね、まあ、日本の上映作品はね結構ありますからね、う
ん、でもやっぱりなんかその中ではあのその釜山国際映画祭の中で その日本のなんか存在感的にはどんななんかあんまりなかったっていう。
いやでももちろん、うん、例えば浜口監督が、ま、うん、その悪は存在しないの上映とともに、うん、やっぱトークセッションがあるんですけど、うん、あの行きたかったんですけど、やっぱもう瞬殺、あの、うん、チケット瞬殺で取れないとか、うん、もちろん映画日本映画へ あの関心みたいのもありますし、普通、うんうん、以上の、長編をあのすでに撮ったことのある、アジアの映画監督の作品にであのセレクションされたコンペティションっていうのがあるんですけど、うんうん、それで、まあ、今年はあの福田村事件が、
はいはい、うん、
あの
撮ってましたよ
ね、
いちことかも出品されてましたし ね、
されてましたね。
でもああいうあの日本から出品されて行った人たちは、うん、じゃあ夜のそういうパーティーっていうのはないってことですか？ジャパンナイトがないってことは、
まあ、ジャパンナイトはないですね。だけど、うん、あの皆さんあのもちろんあのいろんなパーティーに、まあ、おそらく顔を出されているので、うん、パーティー自体には行かれてるとは思うんですけど、うん、ジャパンナイトはないっていう、うん、
か別にゲストとして他の国のパーティーに行くみたいな感じで呼ぶ側ではないってことですよね、
うんうん、ホストとしては ないですね、うん、
なるほど、
そうなんですよ、うん、
積極的に全然なんかその交流の輪をアジアで広げようとしてなかったっていう、うん、 あそのプサン国際映画祭
そうですね、う
ん、でもやっぱなんか話聞いてると、うん、まあパーティーか、まあ、そのパー名前はパーティーだけどやっぱその交流の場作りですよね。あ、
そうです、本当にそうです、うん、もちろんみんなあの楽しくなあれしてるんですけど、うんうんまあうん、半分もやっぱ仕事ですねそれはみんな、うんはい、
だからやっぱりそのこっちでその場を作るそのお金出して、まあ、ご飯食べたりとか、
う
ん、
そうです
そういうことで、はい、場を提供するからここでみんなで交流しましょうっていう場が本当に必要だっていうことが分かってるっていうのと、うん、やっぱり日本のその場作り、まあ、パーティー文化がないっていうのもあるかもしれないけど、うん、この場作りがめっちゃ重要なんだなっていうのは、うん、その川口さんの話聞いてて、それなんかこっちが指示してこうするんじゃなくて場だけこう与えてあるか、うん、みんなが交流、うん、そこで交流しだすみたいな、
なんか、うん、最後の夜に私が滞在した最後の夜、うん、なんか韓国焼肉屋を貸し切ってくれて、うん、韓国焼肉食べ放題ナイトみたいのもあって、
うん、めっちゃいい
楽しかった。
焼肉に特化したってことですか？
あもうっていうか焼肉屋さんを貸し切って、
そこで肉食べ放題みたいな。
いやそうなんですよ、なんかそこ行ったりとかなんかちょっと楽しかった、なんか そんな楽しいなんていうかちょっとバリエーションもあります、はいはい、普通 の,、うん、あのイベントスペースで、うん、あのみんな飲み食いしてなんかこう立席パーティーみたいな場合もあれば、うん、なんかそのあえて韓国焼肉屋を貸し切ってみたいな、うん、で食べ放題みたいな感じにしてくれるとか、
結構楽しい。地元のお店との連携っていうか、そういうのはどんな感じなんですか？
多分そのお店もそうだし、うん、すごくあの市民一体型の映画祭なんですよ、ね、
きっと街を挙げての。
そうなんです、うん、だからそれがすっごいよくって、あのシネマセンターがなんか街 の, あの、モニュメントみたいになっ てすごい立派なんですよ。なんか2011調べたら2011年になんかできたばかりで新しいみたいで、ちょっと見せたいですね写真。
あの映画の殿堂って呼ばれてるとことは違うんですか？
あ同じ同じ、そこのこと。そうです、そこのことです。
あの屋根がすっごい一枚板みたいな。
あそうなんです、なんかすごい ね, ごいねかっこいい建築で、でそうなんです、なんか皆さん多分ググったら出てくるんですけど、すごい大きい こんな
わすごい、
ちょっと
これ。
そうそうそう、あそうなんです、夜はなんかそのガラスの天井があのなんていうんですか、なんか映像でなんか光るキラキラして、あのプロジェクションマッピング的になんかこうなる。夜
はすごい拠点って感じ。
そうなんです、でなんかあのもうちょっとその屋根をうまく活用して、うん、なんか屋外上映スペースみたいなのをおそらくその建築に含んでるんですよ。だからもう本当にもうあの席数もすっごい多くって、うん、で大きなスクリーンがあってっていう野外上映スペースがあって、でそこでも期間中に上映が行われてて、で本当に市民の、うん、あのプサン市民の人たちが、うんうんうん、あのまあ、結構エンタメ系の映画とかも流してると思うんですけど、見に来るっていう夜にめちゃくちゃいいと思って。
それがいいですよね。なんか結局その映画人だけが集まるお祭りだと意味がないと思うんですよ。その一般の人が映画に親しんでるっていうのが理想ですよね、
うん、なんか行きの飛行機でなんか隣になった若い女の子がとなんかちょっと喋ってたら、その子はもう別になんか映画祭とか関係なく、なんかプサンで働いてるなんか友達に会いに行くんですって言ってたんですけど、でなんか私映画祭で行くんだっていう話をしたら、あちょうど友達もきっと見に行ったって言ってました、なんか映画とか言ってて、だからそうなんですよ。だからタクシーの、ね、運転手さんにも、うん、まあ、映画祭でって言ったら、うん、ああやってるよねみたいな感じだし、うん、みんな映画祭やってるってことを知ってて、うん、で多分若い子とかは多分デートとかも含めて、うんうんうん、なんかその野外上映行ったり、うん、なんかちょっと写真撮ったりとか、そのなんか会場の前のなんか、うん、なんかちょっとしたオブジェみたいなの前で写真撮ってたりとか、うん、なんかすごい本当に街ぐるみ で、うん、でそのさっき言ってたみたいにその パーティーにおけるパーティーいいよ、使っていいようちの店っていうのも、うん、含めて、うん、そうで、あとなんか何度か二次会で飲みに行った、まあ、居酒屋があるんですけど、そこの人もあの本当に毎年毎年その各国から来る映画人を迎えてるみたいな感じで、うん、でなんかフランスのなんか映画批評家のなんか人たちと結構仲良くなって、うん、でとあるあの批評家の人がもう本当になんか10年前ぐらいからこの居酒屋来てんだみたいな感じで、でなんかマスターとすごい喋ったりとかしてたんですけど、
すごい
ですね、そうなんです。だから本当に多分街ぐるみでなんかなってるんだと思います。
うん、じゃあもうその街映画祭を楽しむとやっぱり街も楽しめるっていうか、
うん、うんうん、 でも分かんないですそれはなんかちょっとエリアがもしかしたらあれかもだけどでもそうかもしれないです、はい、
続きは次回配信でお届けします。ぜひポッドキャストのご感想をお送りください。概要欄に感想を送るリンクを貼っておりますので、そこからお送りいただければと思います。お送りいただいた中からこちらの番組でご紹介させていただいた方には、安田マーシーさんが描いたピントスコープオリジナルステッカーをプレゼントいたします。ピントスコープでは誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信しています。 Twitter や Instagram、 ポッドキャストをフォローして、あなたの人生に寄り添う心の一本の映画を探しに来てください。